おはようございます。5月12日木曜日、ニュースピックスニュースレター、木嵐ダナです。この番組では経済メディアニュースピックスの記者が毎朝一つ今日知っておきたいニュースを選んで解説していきます。木曜日は国際情勢です。さて、あっという間に5月も半ばですね。ゴールデンウィークが明けて丸3日経ちますが、皆さんエンジンはフル回転していますでしょうか？私はというとですね、このゴールデンウィークの合間の平日も休みを取ってちょっとゆっくりしすぎたせいかですね、まだまだという感じがしていて、ちょっと危機感を抱いたりもしています。このゴールデンウィークの間も月曜日にこの番組で後記者が紹介したアメリカの中絶問題やウクライナ戦争などなど、世界はまさに激動の真っ只中という感じでした。今日はですね、まさにゴールデンウィーク明けにあたるロシアの戦勝記念日について触れたいと思います。多くのメディアがプーチン大統領の演説に注目したわけなんですけど、今日はその裏で行われていたウクライナのゼレンスキー大統領のメッセージをメインで解説したいと思います。5月9日はナチスドイツが降伏した日として、ヨーロッパでは戦勝記念日と位置づけられています。中でもこの第二次世界大戦で壮絶な独ソ戦を戦った旧ソ連、特に今のロシアでは国民的な行事として愛国心を高める式典を毎年行っています。戦争真っ只中のプーチン大統領がここで何を語るのか、例えばウクライナに対して改めて宣戦布告を行って、こう軍の規模を大幅に拡大するような徴兵を宣言する、こういった観測も出ていて、とても高く注目されていたわけですね。ただ結果は拍子抜けだったわけです。プーチン大統領は赤の広場で行ったスピーチで、自分たちは西側諸国と交渉をしようとしたのに、これが無駄な努力に終わってしまって、結果として軍事作戦に至っただとか、ナチズムがウクライナで復活して今統治を行おうとしている、あるいはですね、このウクライナでの軍事作戦というのは唯一の正しい選択肢だったんだ、などなどですね、これまで繰り返してきた戦争の正当化ロジックを繰り返すばっかりだったわけですね。徴兵の宣言もなければ戦果のアピールもなかったというような内容だったわけです。さて、今日の本題なんですが、5月9日というのはロシア以外の国にとっても戦勝記念日なわけですね。ウクライナもその一つですが、ゼレンスキー大統領は広場で大々的なパレードやスピーチをするというわけではなくて、ウクライナの街中を歩きながらビデオ演説という形でスピーチを行いました。この中で印象的だった発言をいくつか紹介したいと思います。ナチスの哲学を踏襲している人物、つまりプーチンはナチスのやったことをすべて模倣している、あるいは敵がどんな大軍であれ、あるいはナチズムであれ、そして現在の敵のようにその両方ともだとしても我々は勝利するといった発言です。ロシアがずっとウクライナを今までナチス呼ばわりしているわけですけども、ゼレンスキー大統領としては当のプーチン、あるいはロシアこそがヒトラーでありナチスの哲学を受け継いでいるというふうに主張したわけですね。そして何よりも注目すべきなのが次の発言です。ウクライナは自由という哲学の下で戦い、誰にも領土を一辺たりとも分け与えることはないというふうに強調したんですね。この領土を少しも明け渡さないというのは、今までしてきた主張ではあるんですけども、改めて妥協しない姿勢を強く示したということに大きな意味があると思います。ウクライナでは2014年にロシアが南部のクリミア半島、それから東部地域を占領し、今までずっと支配下に置いてきましたから、ある意味ここを既成事実化してきたわけですね。ゼレンスキー大統領としては今回の侵攻を受けて、この全ての部分を取り戻すまで戦い続けるというメッセージを発したことになります。そして演説の最後には、ウクライナは必ずこの戦争に勝利するというふうに語って、これを締めくくっています。ロシア側としてはウクライナでの支配地域を失うということは、今回の戦争を始める直前よりも、さらに大幅にこの支配地域を減らすということを意味していて、これはプーチンの完全敗北ということを意味するわけですね。これは当然受け入れられるものではないと言えます。 となると、まあ、ロシアとしても戦い続けるというふうな選択肢を取ることになって、全面対決姿勢、まあ、いわば交渉の余地というのは今回の戦勝記念日を見ても大幅に狭まっているというのが垣間見える形になりました。ちょうどですね、この5月9日にアメリカではレンドリース法という法律が成立しました。これはバイデン大統領がウクライナに武器を供与する際に様々な手続きから解放されて免除される形で、迅速にこの支援ができるようになるという法律です。この法律というのは第二次世界大戦でアメリカがイギリスなどに対して行った支援の裏付けになったもので、それ以来の復活ということになります。こういったところを見てもこの法律の重さというのが垣間見えるわけですけども、ウクライナ単体で最後までロシアと戦い続けるのは難しいと思いますが、この法律の成立などによってバイデン政権が重火器を無尽蔵に送り込むようになれば、あるいは EU だったりその他の国々も追随するようになれば話は別です。ウクライナも戦い続けることができるでしょう。さて、ここまで戦勝記念日の前後の動きについてお伝えしてきました。双方今は交渉という言葉が頭にないような状態ですから、まあ、なかなか明るい光の見えないような状況になっています。ニュースピックスではトピックスという機能の中に世界のニュースをめっちゃ基礎から学ぶ部屋というページがあります。ここでもウクライナ関連の解説をしていますので、ぜひスマホアプリを左から右にスワイプして覗いてみてください。以上、ニュースピックスニュースレター、木嵐ダナがお届けしました。明日は須田桃子記者がサイエンスの話題を解説します。それでは皆さん、良い一日を。